Let's turn to Acts. We're going through Acts, and this morning we're in Acts chapter 12.
今朝は使徒の働きの12章から学んでいきますので、使徒の働き12章をお開きください。
And Acts chapter 12. Let's begin by reading verses 1 through 4.
では、使徒の働き12章の1節から4節をお読みします。その頃、ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それはタンナシパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。
Now, the Herod that's mentioned here is Herod Agrippa.
ここに登場するヘロデという人はヘロデ・アグリッパという人です。
Herod Agrippa the First. He was the grandson of Herod the Great. Herod the Great was the Herod that ruled during the time when Jesus was born.
このヘロデ・アグリッパ一世ですけれども、この人はヘロデ大王と呼ばれる人の孫にあたります。ヘロデ大王という人がイエスが生まれになった時に統治していた王です。
So it's really, when you're reading the New Testament, sometimes it's hard to keep the Herod straight.
ちょっと新約聖書を読んでいると、たくさんヘロデ王というのが出てきますので、混乱しやすいんですけれども。
There's Herod the Great.
まずヘロデ大王という人がいます。
Now, he was the one when Jesus was born. Remember, he massacred all the children there in Bethlehem.
この人がまずイエスが生まれになった時代に統治していて、そしてその時に多くの幼い子供たちを殺しました。
And then there was Herod Antipas. He was the one that put John the Baptist to death.
そして次にヘロデ・アンティパスという人が出てきますけれども、この人がバプテスマのヨハネの首を落とした。
And now we have Herod Agrippa.
そして今ここに今度はヘロデ・アグリッパという人が出てきています。
Okay, so we just want to keep them straight. Now, he had James killed, it says.
でこのヘロデ王が、ヤコブを殺したとあります。
Now, James was the brother of John, one of the Zebedee brothers.
このヤコブは、ヨハネの兄弟で、ゼベダイの息子たちの一人ですね。
And so we see he's the first one of these the 12 apostles of Jesus to be put to death.
ですからこのヤコブが、12弟子の中で最初にイエスのために、殉教した人になります。
The first one to die for the sake of the gospel.
この福音のために死ぬことになってしまった最初の使徒ということです。
And when Herod did this, he saw that the Jews were happy about it.
で、ヘロデはここでユダヤ人がそれを喜んでいる姿を見ました。
So he had Peter arrested. I mean, that, you know, Peter was another leader, so he had him arrested.
そこで次に次のまた別のリーダーであるペテロを捕らえました。
And so his plan was, well, he'll put Peter to death too.
次に今度はペテロも殺そうと考えたわけです。
Now again, when you think of King Herod, when you hear King Herod, don't think of a king as in terms of like the kings of Israel that descended from David. You know, there's David and Solomon and so forth. He's not of that line of kings.
ここでこのヘロデ王というふうに呼ばれていますけれども、このヘロデ王がイスラエルのこのダビデの血筋を継ぐ王であるというふうには考えないでください。
The Herod, this family, they were part Jewish and part Idumean. They were kind of mixed blood.
このヘロデ家の人々というのは半分はユダヤ人なんですけれども、半分はイドマヤ人の血が混ざっています。
And they were appointed by the Roman government to rule over the people.
彼らは実はこのローマ政府によって指名されてその地域を統治するように建てられていた人です。
Now, Herod wanted to have peace in the area because that's his area. So the fact that the Jews were pleased, it just made his life easier.
で、このヘロデ王はユダヤ人と平和に暮らしたかったというか仲良くしたかったので、 彼が行ったことがユダヤ人に喜んでもらえる、それはヘロデにとっても治めやすいということになります。
Now it said Peter was put in prison and four squads of soldiers watched over him. They guarded him.
で、ペテロはここで捕らえられるわけですけれども、この4人1組の兵士、4組に、よって監視されるとあります。
Now a squad was four soldiers.
1組の兵士は4人います。
So he would have hadOn one arm chained to one soldier, one arm chained to another soldier, and two of the other two soldiers would be standing at the door of his cell.
2人の兵士がそれぞれ片手ずつ、ペテロの片手が1人の兵士に、もう片方の手がもう1人の兵士にこうつながれて、鎖でつながれて、そしてさらにあと2人がその牢の、入り口のところで見張りをしているという形です。
Now there were four squads, so every three hours they could change. So there was a, they would be certain no one would fall asleep.
そして4組の兵士が交代で3時間ごとに交代でそのようにペテロを監視していましたので、誰も眠ってしまうことがないようにということで。
Perhaps they heard aboutWhat happened? They remembered what happened back in chapter 5. You remember that when the apostles were put into prison? And there, at that time, the angel came and opened the doors and let them out.
おそらく彼らは五章のところで起こった出来事を聞いていたんだと思います。五章のところでも使徒の働き五章でも見ましたけれども、この時にもやはり使徒が捕まった時に御使いが現れて、牢から主の使いが出してくれたという事件が
ありました。
ですから今回本当にペテロが逃がすことがないようにということで厳重にこの監視をしていました。
Let's read on verses 5 through 10.
5節から10節。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたいて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。彼らが第一第二の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。
Even though it looks as if he's going to be killed the next day, it seems fairly certain. Peter is there sleeping in a deep sleep between these two guards.
もう次の日にはおそらくペテロは殺されるだろうという、そういった状況の中で、ペテロは二人の兵士の間で、深い眠りに落ちていました。
I've often wondered how could he sleep? You know, wouldn't he be worried? If it were me, I would be probably wide awake.
私はなんでこんなにぐっすり眠れるんだろうとちょっと不思議に思います。もう自分だったらもうとても一睡もできないんじゃないかと思うんですけれども。
But even the light, the bright light of the angel, doesn't wake him up.
この御使いが現れた時に光が眩しい光が差しますけれども、それでも彼は目を覚ますことがありません。
It says the angel had to strike him. It's like Peter, wake up.
もう御使いがペテロの脇腹を叩いて起こさなければいけませんでした。起きなさい。
Anyway, it says at this time fervent prayer was being offered for Peter by the church.
その時実は教会ではペテロのために熱心な祈りが捧げられていたとあります。
And this is the same word that's used to describe theJesus praying in the Garden of Gethsemane. Remember that?
で、この熱心な祈りというの、この熱心なという言葉ですけれども、これは実は イエスが十字架につけられる前にゲツセマネの園で祈っていた時のその祈りに使われている言葉と同じ言葉が使われています。
I just remembered Peter was sleeping then too, so he was sleeping while Jesus was praying. Gethsemane too, so.
ペテロはおそらくゲツセマネの園でイエスが祈っておられる時にも彼は寝ていました。
He had that ministry of sleeping.
眠りのミニストリー。
But as this is happening, Peter doesn't know. It's like it's not real.
でまあ、こうやって見つかりが現れて起こった出来事、彼はペテロはそれが現実のこととは気づきませんでした。
He thinks it's a vision.
なんか幻を見ているのかと思っています。
Remember I described how he was chained between these guards and there, you know, there are four of them and two of them, the chain just fell off.
先ほど話しましたけれども、その2人の兵士が両方にこう自分の両手つながれているわけですね。そしてさらに2人が監視で入り口のところに立っている状態で、そのつながれていた鎖が自然に切れました。
どうい
う情景かなっていうのをなんかぜひビデオで見てみたいものだと思います。
What were the guards? Were they just sort of in a daze? They were...
その時の兵士たちはどういう様子だったんでしょうか。なんかもう本当に
As he walks right past him, right out the door.
目がくらまされている状態で、なんか自分たちの目の前をペテロがこうスッと通っていってしまう。
When you look at this story, at this chapter, you may wonder, well, why did God allow James to be killed? And then Peter is set free.
この話を読んでいると、なぜ神はヤコブは殺されるのをそのまま許されて、でもペテロはこの牢から出してこう解放してくださったのかと不思議に思うかもしれません。
And the only answer that I can really see is that it was not Peter's time to die.
でもその理由は私にはもうこれはまだ今はペテロの時ではなかったというしか、
Peter will be put to death for the sake of the gospel, but not at this time.
ペテロもやがてこの福音のために死に付けられますけれども、でもまだこの時はそのタイミングではありませんでした。
Remember, Jesus spoke to him about his death in John chapter 21.
イエスがペテロに対して彼がどのように死ぬかということを話されたところが、ヨハネの福音書の21章のところに出てきます。
At that time, remember, he was talking to Peter on the shores of Galilee, and that was the time he said, Peter, do you love me? And then, yes, feed my sheep, and so forth.
ガリラヤ湖で復活されたイエスがペテロに会われて、そしてあなたは私を愛しますかと3度聞いた、その時の話です。
And there in verses in John 21, 18 and 19,
ヨハネの福音書21章の18節、19節です。
Jesus said to Peter, Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished, but when you are old, you will stretch out your hands and another will gird you and carry you where you do not wish. This he spoke, signifying by what death he would glorify God.
ヨハネの福音書21章の18節19節。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。
So Peter would die and in his death glorify God.
ですからペテロもまた自分の死を通して主の栄光を表すことになります。
Peter would be crucified.
ペテロは後に、まあ、十字架につけられることになります。
And this would happen this would not happen until the Lord's plans for his life were completed.
でもそれは主のペテロに対するご計画がすべて成し遂げられるまでは起こりません。
And when you look at this story, you see how effortless it was for God to get him out of prison.
ですからこの話を見ますと、神にとってこのペテロを厳重な牢から解放して自由にするということは本当に いとも簡単にできるということがよくわかります。
I mean, he's locked up. He's four squads are guarding him, and it just the chains fall off, and he just walks out because God wants it to happen.
4人の兵士に取り囲まれて、もう鎖もつながれている状態であっても、簡単に鎖が切れて、もうその間をすっと出ていってしまう。もう神にとっては本当にその彼らの人間的な努力が一切
The door just swings open.
もうドアは本当に自動的にこう開いてくれている。
I mean, no sweat. It's not like the angels are battling the guards and you know they're quick, run, run. You know, it's just effortless.
もう本当に主が汗をかいてですね、御使いが兵士たちと戦って、もう今だ急げ逃げなさいって言ってるわけではなくて、もう本当に何の努力の甲斐もなくというか。
One thing you can be comforted from this, and it's true, that the same thing is true for your life.
でもこのことは本当に実は私たちにとって大きな励ましとなると思います。皆さんにとっても同じことが当てはまります。
Your life will not end before God's plan is completed.
皆さんの人生は神のご計画が成し遂げられるまでは終わりません。
God will take care of you.
神が皆さんを守っていてください。
You know, even if it were like James or even like Peter, maybe you will die. I don't know. Maybe you could die for the gospel.
もしかしたらヤコブのようにもしくはペテロのようにそのように福音のために命を落とすことがあるかもしれません。
If that were to happen, you would be given the grace when it's time to face your death. Very similar to Stephen, remember him? The first martyr?
でもたとえそうなるとしても、主は本当にその例えば福音のために死ななければならないとしても、その死に直面することができるような恵みを与えてくださいます。ステパノのことを覚えているでしょうか?
In fact,The Lord will give you the grace not only to die for him, and this is what some of us need to hear. He will give you the grace to live for him.
主は私たちに主のために死ぬそのための恵みを与えてくださるだけではなくて、主のために生きるためにも恵みを与えてくださる方です。
And our no matter what happens, God will see you through this life.
どんなことが起ころうとも神は私たちの人生をこう最後まで導いてください。
And knowing this, we should be free to live our lives without this concern where about self-preservation. That's what most of the people in the world are concerned about.
そのことを知っていれば、私たちは本当に一生懸命自分で自分を守ろうとしたり。こう努力する必要がなく、そこからこう解放されることができます。
Most people are concerned about just protecting themselves and as if, you know, it's up to me and I gotta get through. And our concern should just be to glorify God. How can I glorify God in the days that He's given me?
この世の多くの人たちは一生懸命自分で自分を守ろうとします。そうするしか自分しか自分を守ることができないわけです。でも私たちはそうではなくて、どうやったらこの人生を通して神の栄光を表すことができるか、そのことに集中することができます。
But our lives really can be free from this fear, that we should just live our life and trust that God will take care of our lives.
そして本当に神が私たちのこの命を守ってくださる、人生を守ってくださるというその信頼によって恐れから解放されて生きることができます。
Let's go and read verses 11 through 18.
11節から19節をお読みします。その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。こうと分かったのでペテロは彼らに言った。 ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。彼が入り口の戸を叩くと、ロダという女中が応対に出てきた。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。彼らは、あなたは気が狂っているのだと言ったが、彼女は本当だと言い張った。そこで彼らは、それは彼の見つかりだと言っていた。しかしペテロは叩き続けていた。彼らが門を開けると、そこにペテロがいたので非常に驚いた。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それから、このことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行った。さて、朝になるとペテロはどうなったのかと、兵士たちの間に大騒ぎが起こった。ヘロデは彼らを探したが見つけることができないので、万兵たちを取り調べ、彼らを処刑するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行って、そこに滞在した。
You can imagine how fervently the church was praying for Peter.
この教会がペテロのためにどれほど熱心に祈っていたか想像できると思います。
Because James, who was a leader in the church, had just been killed, and it looked like Peter's going to be killed too.
もう彼らのリーダーの一人であったヤコブが殺されたばかりで、そしてまさに今ペテロも捕らえられてしまって、もうすぐ殺されてしまうかもしれないという状態でした。
The funny part of this story is that you see, while they were, is that they're praying for Peter's freedom, from prison, and but yet they weren't really expecting him to be released.
彼らは、面白いのは、彼らは一生懸命このペテロが囚われてしまったところから解放されるようにというふうに祈っていたわけですけれども、でも実際本当にペテロが自由にされるということは期待はしていませんでした。
I mean, they're in there praying, oh Lord, please release him, please. And he shows up at the door, and they say, well, Peter's at the door. Then, well, he can't be at the door. He's in prison. You know, they can't believe it.
もう主よ、彼をペテロをどうか牢から解放してくださいと祈りつつ。入り口のところにペテロがいますと言われても、いや、そんなはずはない、彼は牢にいるはずなんだからと信じてません。
Have you ever prayed for things that if it came about, if it came that it happened, that you would be surprised?
皆さん、
and it would have a hard time believing it?
何かこう祈っていることが実際にそれが叶えられたときに驚いて、なかなかそれを信じることができないというような経験をされたことあるでしょうか。
I know I have.
私はあります。
And I have to admit that many times I've gotten really excited, and if I see something and I go, you know, I want to, well, I was just, we were just praying about that, you know, I want to tell everybody. It's just like it's amazing.
で、実は私はまあ正直なところよくあるんですね、そういうことが。で、実際にその祈ったことが起こった状態を見ても本当に興奮して、今まさに祈ってたんですよ、もういろんな人にそれを伝えたくなってしまう、もう驚いてしまうわけです。
And you know, if we are honest, that sense of surprise that, oh, you can't, that it sort of betrays the fact that we didn't really, you know, of how weak, that we didn't really believe that it would happen.
でも実はその驚くということはある意味でその自分が祈っていることが本当に起こるとは信じてないというか、その信仰がちょっと欠けていることの表れじゃないかと思います。
But you know, I believe that that's okay. I think that God likes that excitement. I mean, I don't want to put that in such a negative thing. It's like he likes to see his children, and I think he wants us to be excited when we see the reality ofOf his presence in our lives.
でもだからといって別にそれがよくいけないとは私も信じていません。実際神は本当にそれを喜んでくださっていると思います。父親というのは子供がもう何かに興奮して喜んでいる姿というのを見るのが嬉しいものですから、本当に私たちがその 実際に祈りが答えられて現実になっている姿に本当に喜んで興奮して驚いている姿というのを神は喜んで見てくださっていると思います。
Anyway, when they heard about Peter, they said, well, it's his angel.
で、まあ、ペテロが入り口のところに来たということを聞いたときに、その家の中にいた人たちは、それは御使いに違いないと言いました。
And even the Jews believed in guardian angels.And it seems that they believe that your angel, your guardian angel, may resemble you in some way.
ユダヤ人たちは守護天使と呼ばれるものが存在するということを信じていました。そしてその守護天使というのはそのついている人にこう姿形が似ているというふうに考えられています。
It seems like they believe that.
おそらくそういうふうに信じていたんでしょう。
But there are angels. There are angels protecting us.
でも確かに御使いがいて私たちを守ってくれています。
In Psalm 91, you probably know this. Psalm 91:11 says, "For this is a famous verse. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways."
詩編の91編の11節、有名な箇所ですけれども、誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。
And in Hebrews, chapter 1, 13 and 14, speaking of angels, it says, Are they not all ministering spirits sent out to serve for the sake of those who are to inherit salvation?
また、ヘブル人への手紙の1章の13節、14節では、御使いについてこのように書かれています。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。
And you know, there are angels. According to the Bible, there are angels. We cannot see them, but there are angels who are working to help us.
でも聖書によると、私たちは目には見えませんけれども御使いがいて、私たちのことを助けてくれて、助ける働きをしてくれている。
And even though we can't see them, they're real.
私たちはそれを目に見ることはできませんけれども、でも現実の存在です。
That's an amazing thing to think about. It's something really to be thankful for.
これは本当に驚くべきことですし、神に感謝することだと思います。
Now, I need to say we're not to try to communicate with them, or we're not to be preoccupied with angels and be thinking, you know, more about angels than we are about Jesus. But nonetheless, they're there.
でもここではっきりさせておかなきゃいけないのは、私たちはだからといって御使いと天使と何かこうコミュニケーションを持とうとするのでもないし、またイエスのことよりも天使のことにばかり夢中になってしまってもいけません。でも御使いが周りにいるということ、これは事実です。
本当に
そのことを神に感謝することができます。
Yeah. Just a note, you know, when you think about angels, I don't want to go too much on this, butDon't get your information about angels from secular sources, especially not Hollywood movies. They really twist this idea of angels.
ちょっと天使のことについて少し言うと、どうかこの世の情報からその天使ということのなんて言うんでしょうね。アイデアとかイメージを持たないようにしてください。特にハリウッド の映画なんかに出てくるような天使ですね、そういったイメージを持たないでください。
You might say, well, of course, but I mean, you know, the movies are really, everybody knows about the movies. They know movies more than they know the Bible.
皆さんもちろんと思うかもしれませんけれども、でも実は映画というのは本当に世間の人々がよく知っているものであって、この聖書よりもよっぽどよく知られている世間では知られているものです。
Just one thing that it's a very popular thing in Hollywood. Angels are not people. They're not people in another life that become angels. That's never been the case. It never will be the case. That's a Hollywood, a very popular Hollywood thing.
でその、まあ、ハリウッド映画でもよく出てくるあの天使ですね、エンジェルですけれども、あのはっきりしておくのは、天使というのは人間ではないということです。そして人間が死んだ後に天使になるとかそういうことでも決してありませんので、そこははっきりとあの知っておいてください。
And one other thing, angels do not, God doesn't send angels to teach some sort of thing. Occasionally somebody will write a book and they talk to an angel and they'll go on and on and just don't even give that any credence.
またもう一つ、神は天使を通して私たちに何かを教えるとか、あの何かの教えをあの天使から伝えるとかいうことはありませんので、あのそれもこの世のあの作り出しているイメージですから、あの取り入れないようにしてください。
There have been books like that in the Christian world where somebody, and then they'll, anyway, I'll get back to this. We talked about angels a little bit.
ちょっと天使について。
I still like It's a Wonderful Life. I mean, you can still enjoy the movie. James here, the James that Peter talks about now in verse 17.Is the half brother of Jesus. Okay, brings up another in 17. James was killed at the beginning of the chapter. In verse 17, there's another James. This James is the half brother of Jesus, the one who wrote the book of James.
17節のところでペテロがあの、まあ、ヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言っているこのヤコブですけれども、ここに登場するヤコブは、最初にあのヘロデによって殺されたヤコブとは別人物で、イエス の、まあ肉の兄弟といいますか、この地上での兄弟であり、あの後にヤコブの手紙を書いた人です。
And he becomes a leader in the church.
でこのヤコブという人もあのだんだんこう教会のリーダーになっていく人です。
So here Peter now he leaves the scene. He goes to Caesarea. And other than a couple of verses in chapter 15,The book of Acts will not focus on Peter. We won't see him anymore.
で、ペテロはこの後エルサレムを出てカイザリアに向かっていくわけですけれども、この後ですね、15章のところで少しペテロが登場しますけれども、あとはこの使徒の働きの後半は今度は話題が使徒パウロに移行していきます。もうペテロはあまり出てきません。
And the focus is going to be on the Apostle Paul now.
で、今度話題の中心は使徒パウロになっていきます。
Okay. Let's read verses 20-24. I'm going to leave verse 25 for the next week because I think it goes better with the next chapter. But 20-24.
20節から24節までお読みします。25節はあの次回あの次の章にあのどちらかというと入るので、そちらにあの来週にやります。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。
Now there is a Josephus who was a historian that lived in this time that's often referred to talks about the death of Herod.
当時 の、 あの有名な歴史家のヨセフスという人がいますけれども、彼が、このヘロデ王 の、 あの死について書いています。
And he said that on this day he put on a, Herod put on a garment. And this garment was made of silver. It had sort of silver actually woven into it. And he came into the theater, and as he did, the sun reflected off this. It reallyJust glowed. It looked like he was glowing.
あのこの日ですね、ヘロデはそのヨセフスの、歴史の記述によりますと、ヘロデは、銀の 糸で織り込んだその衣装を身につけて、そして劇場の真ん中に立ちました。でそこに太陽の光が照らされて、その洋服が反射して、もう本当にキラキラと輝いていたということです。
And so they're looking and whoa, you know, they're just, the crowd is astonished, and that's why they're yelling out, oh, it's, he's like a god.
それを群衆が見て、もう本当にその輝く姿をに驚いて、ああもうこれは神の声だというふうに叫んだということです。
And Josephus, I'll quote him, he saysAt this time, he said, a severe pain also arose in his belly, and he began, and began in a most violent manner.
そのヨセフスによりますと、ヘロデのお腹がだんだんこの非常に深刻な痛みで、お腹が痛くなってきて、そしてもう本当に耐えられないぐらいの、痛みに、激しい痛みになっていったということです。
And when he was quite worn out by the pain in his belly for 5 days, he departed from this life.
そして約5日間ほどもその痛みに苦しんで、もう本当に引き裂かれるような痛みの中で5日経って、命を落としたということが書かれています。
Now, this chapter began with Herod on the throne, James being killed by Herod, and Peter being thrown in prison.
この使徒十二章の最初のところでは、ヘロデが王位についていて、そしてヤコブを殺し、ペテロもまた牢に捕らえて入れられました。
But it ends with Herod dead, James in heaven, and Peter released from prison.
でもこの十二章の終わりのところでは、そのヘロデが死んで、そしてヤコブは天にいて、ペテロはその牢から解放されています。
And I think there's something to be learned from that.
ここから何か学べるんじゃないかなと私は思います。
It reminds me of what David wrote in Psalm 37.
ダビデが書いた詩編を思い出します。詩編の37編です。
Just want to read part of that. I'll read verses 7 through 11.
ちょっと一部お読みしたいと思います。詩編の37の、7から11節です。
David says, Rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret. It only causes harm. For evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place.But it shall be no more. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace.
詩編37の7節から11節。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。
We're not to be upset about the evil people in this world.
私たちはこの世の悪者に対して腹を立てるべきではありません。
Even if it looks as if they control everything, like Herod did.
たとえその悪者がもう本当に全てを支配しようとしているかのように見えたとしても、このヘロデ王のように見えたとしてもです。
Because they will pass away.
なぜなら、そういう人たちはやがていなくなるからです。
And even before that happens, even before they pass away, we learn that they cannot stop the plan of God from being worked out.
そして、その人がいなくなる前ですら、神のご計画、皆さんの人生に対する神のご計画を妨げようとすること、神のご計画を止めようとすることは 彼らにはできないということがわかります。
And I want to say that personally, they cannot, for you personally, they cannot stop God's plan from being worked out in your life.
彼らは、その悪者たちは、神があなたの人生に働こうとする、その働きを止めることは決してできません。
So I'm not just talking about, you know, the big, the macro picture of God's plan. I'm talking about God's personal work in your life. Nothing can separate you from the love of God.
もうそれは本当にあの大きなあの話ではなくて、個人的に皆さんの人生の中に働かれているその神の働きに対しても、あのそれを彼らが妨げることはできません。
No evil person, no manipulative person, no person that's there can do that.
誰もどんな悪者もどんなあの人も何もそれを止めることはできません。
So you can rest, as David said.
ですからダビデが言っているようにそこにあの安息を私たちは覚えることができます。
He says, "Don't fret. Don't fret. It only leads to evil."
恐れないでください。またあの悪をあの恐れないでください。
And that's the case. Oftentimes, it's what happens if we get uptight.I found that in my life. If I get uptight, I start to fret or something about something somebody did, and then if I react, then it, you know, things happen. It's the best to rest in the Lord.
私たちはよくそういうあの何かあの自分が悪を受けてしまったり悪者に何かこうされてしまったりするとあの怒りを覚えたりなんか恐れたりいろいろしますけれどもでもあのそうするとまたそこのその先に何かが起こっていってしまうのでそうではなくて主に信頼する主に信頼して安息を覚えることです。
Because what happens is God actually uses these things and people and adverse situations, evil people, He can even use them.Somehow to work out his plans in our lives.
なぜならば何が起こるかというと、神はそのどんな状況すらも用いることができますので、その悪者ですら神の私たちに対するご計画の一部にあの用いることがおできになるからです。
We see that so clearly in the book of Acts.
それを私たちは使徒の働きの中ではっきりと見ることができます。
As the church is being persecuted, oh no, they're trying to wipe out the church. Saul is trying to wipe out the church. What happened? It spread out as God planned it to throughout the earth.
教会が迫害されました。ああもうなんてことどうしよう大変。サウルが一生懸命迫害していましたけれども、でもそれで何が起こったかというと、福音がさらに広がってきました。
And then God takes the one person, the person that's responsible, Saul, and he changes his heart and he uses him as his instrument to spread the gospel.
そしてそのたった一人の人、サウルという人を神が用いられて、彼を本当にあの作り変えて、さらにその福音が広まるための働きに用いられました。
And you know,When you watch the news, just don't worry about it when you see the prevalence of evil in the world.
この世の中のニュースを見て、本当にあの悪がはびこってる姿を見て、もうなんか怒ったりあのしなくて大丈夫です。
It should be of no surprise for one thing.
一つにはあの驚く。ことではないということです、ね。
This world's an evil place. It's in rebellion against God.
この世は悪い世ですから、神に逆らう者たちがはびこっているところです。
But our focus, your focus, my focus should be in living our lives to please the Lord.
もう私たちがその中で集中すべきこと、思いを馳せるべきことというのは、この自分の人生を通して主に喜んでいただくそういった生き方をすることです。
Enjoy your relationship with him.
また神との関係を楽しむことです。
Be thankful for the life that he's given you.
神が私たちに与えてくださっているこの命を感謝することです。
And in conclusion, As David said in verses, I'm still in Psalm 37, 3 and 4.
そして、最後にダビデが先ほどの詩篇37編の3節4節でこのように言っています。
Said, Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord and he will give you the desires of your heart.
詩篇37の3節4節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for the truth of your word.
主よ、あなたの御言葉の真理をありがとうございます。
We thank you for your faithfulness.
あなたが真実な方であることをありがとうございます。
For your protection.
あなたの守りをありがとうございます。
For your angels that are around us.
また御使いを私たちの周りに置いてくださっていることをありがとうございます。
For your great power.
あなたの偉大なる力をありがとうございます。
And just your love for us. We know, Lord, that you're working out.
そしてあなたの愛をありがとうございます。
Something special in our lives.
あなたは私たちの人生に何か特別な働きをなしてくださっています。
And I pray, Lord, that for each one of us, you would free our hearts from a fear of man, a fear of something evil going to happen.
どうぞここにいる兄弟姉妹お一人お一人がどうか人やまた私たちの周りで起こる悪い出来事に対する恐れから解放されますように。
And help us to just rest in you.
そしてどうかあなたに安息することができるように助けてください。
To trust you.
あなたを信頼することができますように。
With simple childlike faith.
子供のように単純な信仰であなたを信じることができますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。